皆さんおはようございます。先週は1週間の夏休みをいただきまして、ゆっくり休養を取らせていただきました。やはりリフレッシュすることは大切ですね。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、これから御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心にあなたの御心をお示しください。この朝も霊の糧をいただいて、一週間の生活に歩み出してまいります。このひとときを恵みによって最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書10章から開きました。この箇所にはある一人の青年の問いをめぐって、イエスが先にいるものが後になり、後にいるものが先になるということを話された一連の出来事が記されています。今日のタイトルも先のものが後になりとつけました。普通は先にいるものが後になってしまうということはまずないわけですが、そうなることがあると言っておられるように思います。これは一体どういうことを教えているのでしょうか。このことを心に留めながら、今日の箇所に目を留めていきたいと思います。さて、この時イエスは弟子たちと旅を続けていました。これまでのところでは主にイスラエルの北の方のガリレア地方を中心に活動していましたが、その後イエスの一行は南に下ってユデア地方とヨルダン川の東側にあるベレアと呼ばれる地方のあたりを巡っていたようです。するとそこである一人の青年に出会います。彼はイエスの一行を見つけてイエスのもとに駆け寄ってきました。そしてイエスの前にひざまずいてこのように尋ねました。17節にあります。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。彼は何をすれば永遠の命を得ることができるのかと尋ねました。このところ同じ出来事を記しているマタイの19章の方では、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかとなっています。この青年は何か良いこと、善行をすれば永遠の命を受け継ぐことができる、つまり救われると考えていたようです。しかしイエスにこう尋ねたということは、彼はまだ永遠の命を得たという実感を持てないでいたということではないでしょうか。これに対してイエスは神の戒めを示されました。19節にありますが、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、そうしたユダヤ人なら誰もが知っているモーセの実戒にある神の戒めを示されました。つまり永遠の命を受けたいのであれば、これらの神の戒めを守りなさいということですね。それを聞いて彼は待ってましたとばかりに、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと答えています。この青年はユダヤ人として幼い頃から神の戒めをちゃんと守り行ってきた、いわゆる立派な人であったようです。それでも永遠の命を得ている、つまり救われているという実感を持てないで悩んでいました。自分の行いにまだ何か欠けていることがあるのではないかと思ったようです。それでイエスに何をすれば、どんな良いことをすればいいのかと尋ねたわけですね。どうでしょう。 おそらくこの人はとても真面目で努力家であったと思います。かつてのパウロのような人だったのかなと思います。自分の力で何でもできると、救いも自分の努力で得られると考えていたのではないでしょうか。そんな彼にイエスはこう言われました。21節をお読みします。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえって、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエスは彼を見つめて、慈しんで言われたとありますね。このところにイエス様の慈しみがよく現れているなと思います。真剣に悩んでいるこの青年を愛おしく思われたということです。彼は何も分かっていないとそんな目で見てはいなかったんですね。彼の心に寄り添って深く同情されました。そして、あなたの持っている全財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言われました。これを聞いてその青年は顔を曇らせ悲しみながら立ち去ったとあります。そんなことはできないと思ったからですね。彼は多くの財産を持っていました。この時イエスはどうしてあなたの持っている全財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言われたのでしょうか。全財産を手放さなければ永遠の命を得ることはできないということでしょうか。そういうことではないと思います。それは自分の力で神の戒めを完全に守ることはできないということに気づかせるためであったと思います。彼は自分の力で神の戒めをすべて守り行うことができると考えていました。しかしイエスは到底無理なことをあえて示して、彼自身が自分の無力さ、不完全さに気づくようにされたのではないでしょうか。さて、そしてイエスは弟子たちにこのように告げています。23節。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。これを聞いて弟子たちは驚きました。実は当時ユダヤ人の社会では富は神の祝福と考えられていました。神の祝福として富が与えられるということです。そうすると、神の祝福である富を受けている人が神の国に入れないということになります。これは当時の常識では考えられないことでした。だから驚いたわけですね。しかしイエスはそのことを重ねて告げました。さらに、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのですと言っておられます。あの大きなラクダが小さな針の穴を通るなんてことは不可能なことです。それほど難しいということですね。このことは何を教えているのでしょう。富を持っている人は救われないということでしょうか。もしそうだとしたら、世の中の富を持っている人はクリスチャンにはなれないことになってしまいます。そうではなくて、これは自分が持っているものに執着しないようにと戒めていることだと思います。富に関わらず、例えば自分がこれまでに何か成し遂げたこととか、自分の知識や経験、名誉や 社会的な地位といった自分が持っているものが神に従うことの妨げとなり得るということです。もちろん富も賜物も神様の恵みとして与えられるものです。感謝して受け取って良いわけですね。しかしそれにより頼んで、それを与えてくださった神様よりも大事になってしまってはいけないということです。私たちも気をつけなければならないことです。このイエスの言葉を聞いて弟子たちはさらに驚いて、それでは誰が救われることができるでしょうと尋ねました。あの立派に生きていた金持ちの青年が悲しんで去っていったのを見て、彼でさえも救われないとしたら一体誰が救われるだろうと思ったわけですね。それに対してイエスはこう言われました。27節、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。これは人の努力や良い行いによって救われるのではないということを教えていると思います。そうではなくて、人が救われるのはただ神の恵みによるということです。神の恵みによってイエスを自分の救い主として受け入れる人は罪から救われます。救いにはどんな良い行いも世の誉れや人の評価も全く関係ありません。ただ神の恵みによるのです。さて続いて28節をお読みします。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。金持ちが救われるのが難しいということを聞いて、ペテロは期待をしたようです。あの金持ちの青年とは違って、自分たちはすべてを捨ててイエスに従ってきたではないかという思いですね。確かに彼らはイエスから私に従いなさいと声をかけられた時に、網を置いて家族を置いてイエスについていきました。このところマタイの19章の方では、それで私たちは何をいただけるでしょうかと言っています。すべてを捨ててイエスに従ってきた自分たちは大きな報いを受けられるだろう、そんな期待をかけたようです。これだけのことをしてきたのだから何をいただけますかと思わず尋ねたわけですね。報いを期待しました。なんともペテロらしいなと思います。結局弟子たちも自分たちの行いを誇っていたということです。これに対してイエスはペテロの言葉を肯定しました。29節と30節をお読みします。イエスは言われた。まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を百倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。イエスのために、そして福音のためにすべてを捨てた者は、この世で迫害を受けるけれども、失ったものの100倍もの恵みを受けて、さらに来たるべき世で永遠の命を受けるのだと約束されました。その通り、私に従ってきたあなた方は大きな報いを受けますと言っておられます。これは 間違いのない確かな約束です。本当に感謝なことですね。しかし、イエスは続けてこうも言われました。31節。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。ちょっと気になる言葉です。これはどういうことを教えているのでしょうか。最後にこのことを考えてみたいと思います。実はマルコにはありませんが、マタイの方ではイエスがこの後にブドウ園の例え話を話されて、その例えを通してこの言葉の意味を説明しておられます。マタイの20章にありますが、こんな話です。ある家の主人が自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く市場に出かけて、そこにいた労働者たちと1日1デナリの約束で雇い入れました。1デナリというのは当時のお金の単位で1日の賃金に相当する金額です。その主人はさらに9時頃にも市場に出かけて、そこで何もしないで立っていた人たちを見て、相当の賃金を払う約束をして彼らも雇い入れます。さらに彼は昼の12時と午後3時にも市場に出かけて同じようにしました。そして夕方近くの5時頃にも市場に出て行って、そこで立っている人たちを見つけて彼らも雇い入れてブドウ園に送りました。そして夕方になって彼らにそれぞれ賃金が支払われました。まず最後に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつを受け取りました。朝早く雇われた者たちはそれを見ていて、自分たちはもっと多くもらえるだろうと期待をしました。しかし彼らが受け取ったのもやはり1デナリでした。その時彼らは主人に不満を漏らします。自分たちは朝早くから一日中暑い中を汗水垂らして働いたのに、なぜ夕方1時間しか働いていない者たちと同じ賃金なのですかとつぶやいたわけですね。どうしても納得できませんでした。どうでしょう。もし自分が朝早くから雇われた人だったとしたら、やはり納得できないかもしれませんね。不公平ではないかと思うわけです。でも、よく考えてみれば、彼らは最初主人と1日1デナリの約束で契約して働いたわけですね。1デナリというのは当時の1日の賃金として妥当な金額です。本来ならば、ありがとうございますと主人に感謝して受け取るべきでした。ところが他の人たちの賃金を知った時に、感謝するどころか不満を抱いてしまいました。喜べませんでした。人と比べて自分たちは損をしていると感じたからです。でもこの主人は何の不正もしてはいませんでした。約束通り支払ったわけですね。この主人は不満を漏らした者たちにこう言いました。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか？それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか？私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。これは神様の私たちに対する憐れみであり 恵みなのかなと思います。その人の行いや働きによらず、神を求める者には豊かに恵みを注いでくださる、そんな神様の憐れみがここに表されていると思います。そしてこの例えの最後にイエスはこう言われました。このように後のものが先になり、先のものが後になります。そうすると、先のものが後になり、後のものが先になるとは、私たちにどんなことを教えているのでしょうか。私はこのように思います。これは先にいると思っている者たちへの戒めとして語られたのではないでしょうか。直接的には、あの金持ちの青年であり、ユダヤ人の宗教指導者たちの姿であり、そして弟子たちの姿でもあったと思います。自分はこれだけのことをしてきた、忠実に神に従っている、イエス様の一番弟子として頑張ってきた、だから多くの報いを受けられるはずだ、そんな思いが彼らの中にはあったと思います。そのように自分の行いを誇り、人と比べて見返りを期待するときに、感謝がなくなり喜びがなくなってしまうということを教えておられると思います。喜んで神に従うことができなくなってしまいます。そのことを後になると言っておられるのかなと思います。先に雇われた者たちが正当な賃金を受け取ったにもかかわらず、主人に不満を抱きつぶやいたようにですね。これはクリスチャンである私たちへの戒めでもあると思います。私たちも自分はクリスチャンだと心のどこかで高ぶったり、信仰の年月の長さを誇ったり、人と比べて誰かが自分よりも恵まれていると感じるときに妬ましい思いを抱くようなこともあるかもしれません。でも考えてみれば、イエス様を救い主として受け入れた私たちは、すでに計り知れないほど大きな恵みを受けています。イエス様の十字架の血潮によって罪の許しをいただいて、神の子供とされました。イエス様を通して天地の造り主である全能の神様に私たちはつながりました。その関係は永遠に続く永遠の命です。イエス様は世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束を与え、信じる私たちのうちに聖霊を与えてくださいました。それは自分の努力では到底かなわないことでした。ただ神様の憐れみと恵みによってもたらされたことです。この恵みが本当にわかるのであれば、自分の成したことを誇る必要も、人と比べる必要も全くないのではないでしょうか。私たちはこのことをしっかりと心に留めたいと思います。そして、日々与えられる尽きることのない神様の恵みを心から感謝して受け取りたいと思います。そしてさらに、自分のしたことを忘れるくらいに、見返りを求めることなく自然と愛の行いができるものになれたら素晴らしいのではないでしょうか。感謝と喜びを忘れずにイエス様にお従いして参りたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。しかし先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あの裕福な青年もイエスの弟子たちも、 自分の行いを誇り、人と比べ、報いを期待していました。しかし、私たちは自分の努力や良い行いによっては救いを受けることはできません。救いは、ただイエス様を救い主と信じる信仰によって、あなたからの憐れみと恵みによって与えられるものです。このことを忘れて、高ぶることのないように私たちを助けてください。また、あなたが私たちにこの世においても豊かに恵みを与えてくださることを覚えて感謝いたします。私たちが受けているものはすべてあなたの憐れみと恵みによって与えられたものです。この与えられたものに執着し、それを与えてくださった神様よりも大事になってしまうことのないように助けてください。またどうぞ、あなたの恵みを素直に感謝して受け取り、喜んでイエス様に従い続けるものとならせてください。人と比べて羨んだり、一喜一憂することからも私たちの心をお守りください。そして、自分のしたことを忘れて、見返りを求めることなく、自然と愛の行いができるものとなれるように、助け、励ましてください。今週も、あなたが私たちと共にいてくださり、日々の生活を恵みによって守り、支えてくださいますように、お願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。